それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
6月に入ってなんだかすっきりしない天気の日が増えてきました。
そうですよね。なんかあんまりいい春がなくて、夏になったりまたちょっと寒くなったりみたいなね、感じですね。
梅雨入りもあと少しという感じなんでしょうか。
そうですね。
今年も6月16日が近づいてきました。
はい、昭和39年1964年に、新潟大地震に見舞われたと、それが6月16日午後1時2分ということですので、今年もまた全市一斉の地震対応訓練、これを実施させていただくと、
はい、
まあ、今年はちょうど土曜日ということもありますので、例年小学校などでやってることが多いんですけれども、今回はもうみんながその場で地震対応訓練という形で取り組んでいただきたいというふうに思っています。
なるほど。
まずはその1時2分地震が発生したという想定で、皆さんがいらっしゃる場、その場にあった安全行動を取っていただきたいというふうに思っています。室内にいる場合、まずは机やテーブルの下に避難をいただきたいと。そして外にいる場合ですね、塀など崩れやすい、そういう建物から離れる、さらに姿勢を低くし頭をカバンなどで守るというのが基本的な対応という形になります。
なかなか普段地震対応訓練というのはする機会がありませんから。
そうですよね。
この機会にぜひ皆さんでやっていただきたいですね。
は
い、
もう本当に新潟の大地震を知っているそういう世代はどんどん少なくなってですね。
そうなんですよね。
はい、まだ生まれてませんでしたという方が増えていますので、そういう方はおじいちゃんおばあちゃん、あるいはお母さんお父さんにお聞きになってですね、あの時の体験、それを語り合うようなことも家族でやっていただけたらありがたいでしょうかね。
毎年篠田市長に伺っているんですけれども、はい、この時は篠田市長は高校生でいらっしゃった。
そうだったですね。高校1年生で、はい、まさにグラウンドで、まだ昼休み時間で、なんかソフトボールかなんかして遊んでいた時にグラグラと起きて、本当何が起きたのか全く分からなかったという感じでしたよね。砂丘地帯でそれほど浸水とかですね、大きな被害はなかったんですけど、石油タンクが爆発してキノコ雲法が、あれ不思議なもんなんですけど、どっからデマが出るのか、原子爆弾が落ちたという話が一気に広まりました。
いや、見たこともないようなキノコ雲だったでしょうか。
そうですよね。本当にびっくりして、それからこう信濃川を渡って自宅に戻る、そういう時にはもう昭和橋はダメだよと、磐梯橋なら渡れると、これは正しい情報で、磐梯橋も相当傷んでましたけど、なんとか歩いて渡ることができたという状況でした。
それから半世紀以上が経ったということなんですね。
そうなんですよね。
改めて地震の怖さというのをみんなで共有して訓練していきたいですね。
そうですね、はい、1時2分にその対応訓練をしていただいて、1時3分大津波警報が発表されたという想定で情報発信をいたしますので、全てに緊急速報メールなどが届くと、これをしっかりと受信できるかどうか確認いただく、そんな情報伝達訓練も行っていただきたいというふうに思ってます。
はい、情報がやっぱり得られないと、
はい、
逃げるのも遅れてしまったりしがちですからね。
本当にあの頃に比べれば今さまざまな情報伝達手段がありますので、それをしっかり機能を生きているかどうかということも確認をいただきたいと思いますし、またこの日は、宮内庁では地域挙げてですね、新しく市営住宅のところに避難階段ができたと、そこを避難する、そんな訓練も地域の方と一緒に私もやってみたいと思ってます。
はい、さあ、そして近年働く女性を取り巻く環境が変わりつつあるんですけれども、
はい、そうですね、
新潟市でも女性の活躍を後押しするセミナーが開催されるそうですね。
はいはい、なりたい私に一歩近づくというテーマで新潟女性応援フェスタ2018、これを6月30日土曜日ですけれども、1時半から4時半までクロスパル新潟で開催をすると、働く女性、働きたい女性、そういう方たちを多方面から支援しようということで、これは先日包括連携協定を結ばせていただいた 東京会場日動火災保険株式会社のご協力をいただいて、今年初めて開催するということになりました。
はい、初めての開催なんですね。
はい、これも新潟市の女性活躍推進計画、こちらは女性が生き生きと働ける街というのを目指しているわけですし、新潟は30代の女性が整理指定都市の中では一番働いている率が高いということなんですけど、でも、もっともっと働きやすく、あるいはもっと働きたい人が働けるようにする、そんな支援をこの女性応援フェスタ2018で具体的なアドバイスもいただけると思います。今回特に基調講演でございますけれども、こちらは時短家事と手帳管理でなりたい私になる、家事の時間をどう短くして、それ手帳管理、これは私も聞いてみたいですけれど、こちらは株式会社サマンサハート燕市のマーケティング会社 の代表取締役高橋真由美さんからご講演をいただくということになります。
家事の時短ですとか手帳管理、なかなか人に聞いてやるものではないですもんね。
そうですよね、これやっぱり
我流に陥りそうですが、
ノウハウがきっと必要だと思うんで。
そうなんですね、
これはやっぱり人のやっていらっしゃることを、これだったら真似できるな、やれるなということをいろんなヒントをつかんでいただきたいなと思います。
いや、活かせそうなそんなセミナーですね。
そうですよね、また分科会も多彩なものがあるということなんで、こちら申し込みは22日金曜日までにお願いしたいと、参加無料ですけれども、料理教室だけは1人300円をいただくと、保育無料ということであります。
お子さんがいらしても大丈夫ですね。
はい、こちらの申し込みお問い合わせ、お問い合わせは新潟市男女共同参画課025-226-1061 226-1061にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、さて新聞やニュースでも随分取り上げられていましたが、
はい、
新潟市水族館マリンピア日本海
で、そうなんですよね、
可愛いアイドルが仲間入りしましたね。
はい、これ本当にいろいろマスコミが取り上げていただいてありがたいんですが、ゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生したということで、このゴマフアザラシの愛称を今募集してますということです。4月1日に、ゴマフアザラシオスの赤ちゃんが生まれたと。で今館内のマリンサファリ、ヒレアシの入り江で、見れますよということなんですね。
生まれたばかりの白いふわふわの状態を見に結構多くの方が訪れたんじゃないでしょうか。
本当にね、やっぱりあれ人気者になるのは分かりますね。
可愛らしくって、
はい、こちらの方の愛称募集ですけれども、できればまず、この赤ちゃんをよく見て、観察して、そしてそれから素敵な愛称をつけていただきたいなと。
そうですね、はい、ぜひ見てその子に合った名前を考えていただきたいですよね。
はい、こちら の応募方法、館内の出口手前に、備え付けの応募用紙、これがありますので、マリンピアで、応募用紙、これをゲットして応募いただきたいと。こちらの締め切りは、6月17日、17日の日曜日までということになります。
はいはい、そしてマリンピアでは6月いろいろな催しがありますね。
はい、企画の展示ということで、赤ちゃんが生まれたばっかりですので育てると、マリンピア日本海の繁殖育成、この企画展示を17日まで開催中と。水族館で、育てる工夫役割、これいろいろ種類によって大変さが違うと思うんですけれども、今までのマリンピアの苦労がここでこんなに頑張って育てるのかということを知っていただけるいい機会だと思います。
はい、
さらにあれですね、6月中親子で水族館と、23日午前10時から11時半まで、3歳から6歳の就学前のお子様と保護者を対象にして、みんなで実物大のシャチの絵にいろいろな海の生き物を指で描こうと。
あら、楽しそうですね。
楽しそうですね。こちらは事前の申し込みが必要と、14日、必着ということになります。お問い合わせは新潟市の水族館マリンピア日本海025-222-7500 222-7500、こちらもぜひ問い合わせいただきたいと思います。
はい、これから水族館本当に爽やかでいい季節になりますので、
そうですよね、
親子で楽しんでいただきたいですね。
あと新潟フィールドガイドという新潟の陸にある水辺を再現した屋外展示、ここもガイドが行われると これは毎月第3土曜日12時から開催すると、6月3日田植えもやったんですね。
なるほど、いろんなことをしてますね。
そうですよね、はい。まあ、こんなものもぜひ、マリンピア魚だけじゃないというところを楽しんでいただきたいと思います。
はい、篠田市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。